緑茶家のすすめ、パーソナリティの藤井智也です。島田の緑茶観光をこの緑茶家のすすめでも回を重ねるごとご紹介していますが、今日は島田市川根町つづらにお邪魔して、パラグライダーで一服をテーマにお届けしていきます。お話を伺うのはスカイテックフライングアカデミー代表の宮田歩さんです。宮田さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
パラグライダーで一服、緑茶と観光を楽しめる島田の緑茶観光の一つということなんですが、まずはじめにパラグライダーってどんなスポーツなのか教えていただけますか？
はい、島田市の北の方にある川根町で、さらに一番北にあるつづらっていうところがあるんですが、そこに900メートルの山があります。そこの山までこう林道で上がっていけるんですけども、そこからパラグライダー、パラシュートのような形してるんですけども、そこでその山の上から飛び立ちます。降りるところは大井川の河川敷になるんですけども、高度差が700メートルある間に大井川の上を飛んでいきます。そうするとですね、眼下に大井川が7階狭いところで湾曲している宇山の七曲がりっていうすごい絶景が見えるんですね。その景色を楽しんでもらいながら遊覧飛行を楽しむ、まあそういうアクティビティをやってます。
景色を楽しむスポーツでもあるわけなんですね。
そうなんですよ。こうバンジージャンプ、スカイダイビング、それと混同される方がいるんですけども、決してスリルを味わうものじゃなくてですね、山の上からのんびりと優雅に、まあ、空を飛ぶってこと自体もとっても楽しいんですけども、飛ばないと見れない景色っていうのがあります。それがさっき言った眼下に広がる大井川なんですけども、それを楽しむっていうのが一番の魅力かなと思いますね。
パラグライダーを楽しむ、まあ、飛ぶ前に動画を見てもらうものがあるんですが、それを拝見させてもらったんですが、やっぱり飛んだ後の景色っていうのはもうなかなか味わえない景色が目の前に広がっていって、興奮している方の気持ちがよくわかりました。
パラグライダーがどういうものか体験される方は全くイメージつかずにいらっしゃるじゃないですか。最初はこうドキドキするんですよね。ただ飛んだ後っていうのは感動っていうんですかね、そして景色が見えると忘れちゃうんでしょうね。だから最初はこう緊張してる顔が空中ですんごい笑顔に変わるんですよ。で飛んでみると、あれ、意外に安定してるんですね、飛んでないみたい、空中に浮かんでるみたいだ、止まってるみたいだっていう風に言われる方がほとんどですね。で、地上に降りるとなんかあまりの楽しさにあっという間だったみたいな、もう一回やりたいみたいなそう言って言ってくれる方がほとんどです。
飛んでいる時間っていうのは何分ぐらいなんでしょう？
風の状況にもよるんですけども、だいたい15分から20分ぐらいですかね。
初心者の方でも飛べるということなんですが、
飛ぶときはですね、必ず我々インストラクターと一緒に2人乗りで飛ぶ形になります。で、お客様が我々の前に座ってもらう。で、その後ろに僕らがパイロットがいまして、パラグライダーの操縦に関しては全てパイロットが行うと。ですんで、前に座っていただくお客様は、離陸と着陸の時に、ちょっと駆け足っぽく走ってはもらうんですけども、それ以外はほぼ空中で座っててもらって、景色を写真に撮ったりする余裕もあります。
じゃあもう操作はインストラクターの方にお任せということで、よかったです。
はい。
宮田さんはもともとインストラクターを始めてもう25年ぐらい経ってると。
もともとはハンググライダーって、まあ、三角形のね、より飛行機に近いようなもので飛んでました。で、そのうちパラグライダーってパラシュートのような、それこそ布と紐だけでできてるんですけども、それが空を飛ぶ道具として確立してきたんですね。それがだいたい20年前ぐらい。ハンググライダーからパラグライダーに移行してきたんですけども、気がついたら20年経っておりまして。
そんな宮田さん、パラグライダーのワールドカップでは2013年に世界チャンピオンに輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
そんな方が私たちのインストラクターもしてくださるなんて夢のようですね。
パラグライダーのことはお任せください。
フライトを楽しむ、まあ、条件っていうのは何かあるんでしょうか？年齢、身長ですとか。
まずですね、体重が30キロ以上のお子様からっていうことにしております。さっき言った離陸の時にちょっと走ってもらったりするんですね。ですんで、ある程度こう駆け足ができるようなお子様から、一応130キロの外国人のお父さんも飛んだりしておりますんで、大丈夫です。年齢で言うと、僕95歳のおばあちゃんとも飛んだことあるんですけども。
そう なんですね。まあこのパラグライダーで一服という観光なんですが、緑茶も楽しむタイミングがありますよね。どのタイミングで？
はい、飛び立つところが先ほど言った900メートルの山の上なんですけども、そこからの景色も飛ばないにしてもものすごく絶景なんですね。ですんで飛ぶ前にまずそこで飲んでもらいながら、最初の説明なども景色を見ながらしております。でお茶を飲んでもらうことでリラックスしてもらって、でその後のフライトに備えるんですけども、まずそこで1回、そして空中で飛んでしまうと椅子にすっぽりと座ったような形で飛びますんで、空中でちょっとお茶を飲むって面白いじゃないですか。で僕がそれを写真に映像に残して、まあ記念に。
そんなに安定した状態で飛ぶことができるってことなんですか？
空中では特にこうグラグラ揺れたりすることもないので、映像に撮ったりすると、あ、なんかお茶で有名な川根でさらに空中でお茶を飲んだよなんていうとすごく思い出になるじゃないですか。で空中からその写真なんかをこう SNS で発信してもらえると PR にもなるのかなと思って、まあ楽しんでます。
自然環境の中で楽しむということなので、天候もどういう条件がいいのかなって心配な部分があるんですが、その面はいかがですか？
もちろん雨が降ってると飛べないんですね。パラグライダーっていうのは布で翼ができてます。で濡れてしまうと空気が入らなくなっちゃうんですよね。ですんでもちろん雨は飛べません。ただ晴れていてもですね、風の強さと向きが結構重要で、風の強さが毎秒6メートルを超すような強い風が吹いているときは、やっぱり安全を確保できないので、そういうときはフライトは事前に中止をしてるんですね。ですんで、天気がいいときで風が弱いときっていうのがおすすめのときになります。
またどうでしょう、時間帯は日がやっぱり沈む前の方がいいのかななんて思うんですが。
気流が安定してるのはやっぱり午前中なんですよ。9時からスタートしてます。ですんで予約をして皆さん来ていただくんですけども、ただ夕日がねこう沈んでいく西日を見ながら、夕焼けを見ながら飛ぶっていうのもまたこれまた格別な景色なので、まあ午前中早い時間と、まあ夕方とおすすめですかね。
この時期冬場っていうのはだいたい何時ぐらいで終了になるんでしょう？
受付は午後4時で終了にしてます。着陸する場所が大井川の谷の底になりますんで、日が沈むのが早いんですよね、平地よりも。まあ安全を確保するために必要になりますんで、冬は今の時間だともう5時には真っ暗になっちゃうんですね。ですんでフライト開始は4時までっていうことにしております。
このパラグライダーで一服、島田の緑茶観光を通じて島田の緑茶絵をいろんな方に発信してくださっているんですけれども、この島田市緑茶化計画に期待していることって宮田さんご自身何かありますか？
お茶のことを詳しくなかったんですね。で、こちらに来ると、いろんな種類があって、温度で味が変わったりとか、あとは、お茶を作る過程ですね。深蒸しにしたり、浅蒸しにしたりとか、なんかそんなことをこう勉強しているうちにですね、毎日お茶をたしなむ、飲むようになりまして、そうすると、美味しいなと、改めて思うようになったんですけども、素晴らしいブランドとして定着しつつあると思います。緑茶化計画なんですが、パラグライダーで空から見えるのはさっき言った大井川だけじゃなくて、お茶畑も素晴らしく綺麗なんですね。やっぱりこのお茶っていうイメージと、あと島田のこの自然環境でできる観光っていうものをお茶に絡めて PR していき、地域外の人にも分かりやすいイメージだと思うんですね。で島田に行けばお茶が飲める、で空から景色で、お茶畑も素晴らしく見える、そんなことでなんかこう島田っていう場所をこう全国の人に知ってもらうっていうのにはすごくいい動機づけになると思うし、イメージになると思いますん で僕もパラグライダーで飛ぶっていうことをぜひその緑茶化計画の方に関連づけてお客さんにもアピールしていきたいし、お客さんがまた発信してくれてることで島田の名が全国に広がっていければいいなと。
もう自分が肌で体験して島田の絶景の景色、それも茶畑も見える環境の中で島田のお茶を一服する、もう贅沢な体験だなって思います。では最後にラジオ機の皆さんにメッセージをいただけますか？
パラグライダーで一服、3日前に予約をいただいて天気を確認しながら開催をしております。皆さんご連絡をいただいて予約していただければと思います。
スカイテックフライングアカデミー島田校の電話番号0907801-6518、 0907801-6518です。 今日はスカイテックフライングアカデミー代表の宮田歩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。